宇宙一ラジオ、
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇津雄一でございます。先週のライブ音源スペシャル聞いていただいた方、まだ聞いていないよという方もちょっといきなり噛んでしまいましたが、まだ聞いていないよという方もいるかもしれませんが、今回ですね、2012年に入って2回目と、1月も当然2週目という形になりますので、小林ありかちゃんね、登場週ではございますけれども、今ね、本当にお正月真っ只中、ありかちゃんも今回がね、もう大学も3年目のか、お正月になりましたけれども、今ね、名古屋の方に帰省をしていると思います。いや、なんでかというとですね、その年末にね、帰る帰らないっていうことはちゃんとは聞いてなかったんですけど、多分帰ってると思うんですよ。毎年帰ってるというふうに言っていたのでね。で、メールをね、させていただいたんですけど、まだ帰ってこないんですよ、そのメールがね。多分楽しく過ごしているんでしょう、きっと。ということで、今回は私、一人で、またお届けしたいなというふうに思いますけれども、お正月、年末からね、年始にかけていろんな、皆さん過ごし方をしている方もいると思うんですけども、私、まずはですね、ありがたいことに1月の4日でですね、またお誕生日を元気に迎えさせていただきました。ありがとうございます。そんな、大きな拍手なんていらないんですよ、そんなね。かなり、あら、みんなすごいですね。そんなに、もういいですか。はい、失礼いたしました。いや、でもね、本当に言ってしまいましょう、別にね、アイドルでも何でもないんで年を隠すことはないんですけれども、いよいよ私、今年辰年ということでね、年男3回目でございますね。あんまり実感がないっていうのはまさにうまいこと言ったもんで、まだね、この年になってすぐというのもあるんですけども、自分がこんな年になるっていうのもなかなかね、まさに実感がないっていう状況ではありますけれども、いやー、正直ですね、私30の1、2、3ぐらいまでは20代ぐらいとそんなに変わらない気持ちでいたんですけれども、ここ何年かでね、弟が結婚し、子供がだんだんもちろん大きくなってきて、甥っ子姪っ子にね、もうお兄ちゃんって言われて、それが楽しくてしょうがないような、お正月も迎えたわけなんですけども、そういうね、弟の結婚、また甥っ子姪っ子なんていうのを見るとですね、やっぱりね、自分の気持ち的にはあまり変わってないとはいえ、世間的にはもうそういう風になってても全然おかしくないんだな、むしろ私なんかはもう遅い方ですからね、ということを考えつつ、言ったら36個目の年齢という形になってですね、冷静にその数字を見てみると、これだいぶ来たな、これと正直ね思いますよ。18ですね、きっと高校卒業してすぐ、プロデビューということをもちろん目標にして、音楽の専門学校に入ってからちょうどだから18年ですよね。それまでの人生と、そこからの人生と、音楽を真剣に目指し始めたところに立って18年ですよね。で、当時はね、やっぱり学生さんですから、専門学校生ですから、そのデビューっていうのもね、結構簡単にできちゃうもんなんじゃないかみたいなところがどっかにあったと思うんですよね。でも音楽の専門学校3年間行ってですね、そのまま卒業となるんですけども、卒業となったところでね、こういうのは資格とかじゃないですから、その学校を出たら必ずプロの歌手になれますよっていうわけでは絶対ないんですよね。 で、まあその後ねプライベートパスワードというユニットでですねいろんな活動をして、まあ、ライブをやったりバンドになってみたりね、でまあ曲を作ってあちこち送ってっていうことをやりながらですね、まあ本当に振り返ってみるとなんかこういいとこまでは行くみたいなね感じなんですよね。例えばそのねありがたいことにあちこちに送らせていただいたデモテープの中からね、もう今も活動してますけど米米クラブ、当時あの活動を休止してましたけれども、そのね、ギタリストのジョプリン徳能さんという方がですね非常にまあプライベートパスワードという音楽を聞いて気に入っていただきまして、でねあの大きいソニーのですね、まあ、事務所っていうのがあるんですね。ソニーのレコード会社県事務所みたいなところがあるんですけど、そこへ二人で呼ばれていってね、なかなか私は君たちに面白いものを感じていると、まあ、すぐプロになれるかどうかということは保証はできないけれども、できる限りサポートをしていきますなんてね、そんな米米クラブの方に言われたりなんかしたらそれは調子に乗ってしまうわけですよね。でそこから本当に、まあ、今でもそうなんですけど、特にそこから何年間というのはもうお家にもねしょっちゅう行かせていただいて、レコーディングもさせていただいて、練習もさせてもらってっていうところが続きましてね、まあ非常に、まあ、今思ってもね楽しかったですよね。まあいろんな音楽的なことにも教えてもらいましたし、バンド経験も私なかったんでね、そこでいろんなことをやっぱり学べたっていうのは非常に良かったと思うんですけど、まあそういうのがあったりとか、あとまあフジテレビさんのですね、もう今やってないと思うんですけど、目玉オーディションっていうのがありましてですね、これはあの夏休みに合わせて、まあ、一般の方が送ったデモテープをどんどんまあ絞っていくというかね、で最後は12組だったかなが、まあ、準決勝みたいなところに残りましてね、でそれがインターネット上で皆さんに聞いてもらって投票するみたいなものでも私たちそこに残りましてね、で12組残った上位6組が最後お台場のステージで歌えるなんていうところの確か8位とか7位とかなんかギリギリのところだったんですよね。うん、でさらにまあプライベートパスワードというのをやりつつもなかなか活動がなくなってきて、で私がどうしようかとあちこちデモテープを送っていく中でね、何回でもラジオでも、お話しさせていただいておりますけども、その笑福亭鶴瓶さんに、まあ、曲を聴いていただいて、これもねありがたいことにその日本放送、それから大阪の MBS ラジオとかでですねバンバン曲をかけていただくなんていう時期もありました。でそういうのがちょこちょこありながらですね、結果的にはまあその宇津雄一として、まあ、プライベートパスワードとしてデビューとかね、そういう形にはなってないわけですけれども、まあね今やり直すことはできないので、あの時こうしてればという話はまあなしなんですけど、でもね、冷静に今考えてみるとね、あの時こうしとくともしかしたらこうなったのかもしれないみたいなことはまああるはあるんですけどね、別に後悔じゃないですよ、こうしてたらどうなっただろうなっていう、まあ、興味ではあるんですけどね、まあ、そんな困難をね皆さんも多分、まあ私は音楽をこうやってね続けさせてもらってますけれども、皆さんだってねいろんな岐路というのが絶対にいろいろあってね、でそれをなんとなくまあ超えてきた人、それから絶対こうするんだと強い意志を持って超えてきた人で、今も一生懸命追いかけてる人いろいろいると思うんですけどね、まあなんかその36歳というところに来た時に、まあ、今更こんなこと言うと皆さん笑うかもしれないですけど、本当にこう人生についてちょっと考える時期というか、36年生きたかと何が残ってるかなっていうことをね、あの全然暗い意味じゃないですよ、あの振り返りたくなるようなそんな数字ではありましたね。これねもうだってね、何年か前から言われてます、アラサー、アラフォーという中で来るとですね、もう36歳間違いなくアラフォーですからね、40代がもう近づいてるってことですよ。いやー実感ないですけどねね、早くね結婚でもして子供をね産んでもらって、ちょっとお父さんっていうのもぼちぼちねしないといけないような気もしますけれども、まあそれってねもちろん相手も必要なことですし、まあそうするとなるとね、やっぱり相手の親御さんにお嫁さんじゃないわ娘さんをください的なことになると、君は一体普段何の仕事をしてるんだねみたいなことになりますからね、音楽を志してなんて言ってると、君そんな年になってとかもう言われてもしょうがない年齢ですよ なんですかこれ、人生相談みたいになっちゃってますけどね。まあでも、まあみんなもね、その自分の中の感覚として何歳っていう節目を迎えた時に、うんってこうね、一度振り返ってみるみたいなこともあると思うんですけど、では本当に私個人的にはね、世間的にどう見えてるかちょっとわかんないですけど、個人的にはすごい楽しい人生を今も送っていますしね、また後悔の念はないんですけど、ただまあこうしてたらどうなったんだろうなっていうことはありますね。まあこれを後悔というのであれば後悔かもしれないですけど、でも今ねこうやっていろんなことやってきて、こうやってねラジオ聞いてくれてる方もそうです、これを配信してくれる方もそうですし、まあ宇宙一ラジオ出てくれる人ね、手伝ってくれる人ということを考えると、全然この今のね歩いてきた36年は嫌じゃないなと、むしろ喜ばしいなっていう、まあそういう人の縁もねたくさん、感じてありがたいなというような、まあこの誕生日を迎えていろいろ考えたというね、今回のお正月でありましたけれども、本当はもっといろんなことをこの時間に喋ろうかなと思ったんですけど、もうぼちぼち時間なので、歌の方に行ってみたいと思います。まあ私はね今回まあこういう年を迎えましたけれども、皆さんの中にもね、もう結構大人になってきて、こんなことはもう大人だからしない方がいいのかなとか思うこともあるかもしれないですけども、そんな時にねふっと背中を押してくれるというか、押したいなと自分で思って、自分への応援歌としても作った曲がありますので、聞いていただきたいと思います。もうこのラジオでも何回もかけさせていただいておりますが、今週の1曲目ですね、私うつゆうちソロの曲で自由の身です。 さあということでですね、今回2012年の2週目ということなんですが、有賀ちゃんがまだね帰省中ってちょっと危ない虫みたいになっちゃいましたけども、実家に帰っているであろうということで、まだねメールの連絡がつかないということで、私宇津雄一が一人で今週お届けしておりますけれども、まあ、先ほどはですね私の誕生日のお話でちょっとね長くなってしまいましたが、いや一番最初に話し方したかったのはなんで最初に噛んじゃうでしょうかね。話したかったのは誕生日のこともまあどっかでお話ししようと思ったんですけど、ちょっと順番ね時系列を追っていくと、やっぱり紅白歌合戦のことはね私ミュージシャン志望としてはまあ外せないだろうなという感じですけども、そもそも皆さん見てるんですかね紅白歌合戦って。私、正直なところですね、ダウンタウンのね、笑ってはいけないシリーズも今や大晦日の定番となっていますけれども、と並行して見てましたが、今もう便利なもんでね、インターネット見るとですね、その紅白の歌順が載ってるんですね。誰が、まあ何時ぐらいからとかも細かく出てるところもありましたけれども、で、それを見ながら、ダウンタウン見ながらという感じだったんですけども、まあ、とにかく今回はね、その昨年大きな地震がありまして、それのまあ復興というね、勇気を出してもらおうというところも込めての、まあ、紅白歌合戦ということになったので、その福島の方ではね、今度かなり高い視聴率というふうにもなっていたようなんですけども、まあ、私ね、今回、またまたじっくり、まあそのね、ダウンタウンとの併用ではありましたけれども、見たい歌手の方は見させていただきましたが、どうでしょうかね。いやどうでしょうかねっていうのは、その出てる人がどうこうっていうか、なんか私もねどっちかっていうと古い人間なので、その紅白歌合戦って結構すごいものなんですよね。まだイメージとしては。でまあ特に多分ね演歌の歌手の方なんかは。本当に紅白歌合戦に出ることが夢みたいな感じで、そのあのステージに立つことがもう本当にゴールぐらいの勢いはあったんですよね昔っていうのはね。で今ねもちろん若い子たちはそういう流れも知らないと思いますし、まあ言ったら私もその流れをちゃんと知ってるかっていうとね昔の方に比べれば全然だと思うんですけど、だからなんか重みのない歌手の人、怖いなこの話なんて言うんでしょう、その歌手に出てほしいんですよねやっぱり。歌手今言ってもあれですけどね、歌手だけで食べてる人って結構少なかったりするんですけど、難しいとこですね。ね急に言葉が出てこなくなりましたけど、まあこれあれですよ、眠いわけじゃなくてですね、言葉を選んでるんですけど、もちろんねその芦田愛菜ちゃんとか鈴木福くんとか、まあディズニーのねキャラクターが出てきたりそういう時間は全然あっていいと思うんですけど、なんでしょうね、まああんまり言うと本当に個人攻撃になってしまうんですけど、なんかほら昔っていうのはなんとでしょう、お家にねテレビが1個しかなかったんですよね昔のお家っていうのは。もう今はもう考えられないですけど、1個しかなくて、でその大晦日がやってくると、まあ、みんなでねそのテレビの前に座って、まあ、年越しそばを食べてっていうところで見てるものでしたから、なんかこうみんなで口ずさめる曲というかね、でお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんでしょうかねとかで、ああいい感じだねっていうもうこの感覚古いんでしょうね多分ね、というものがですね今やですよ、お家にテレビ何台あるんですかと。で携帯電話なんかにもねワンセグというのがついてですね、もう一人一個テレビぐらいの感覚ですよ。でまあその中でねみんながなかなかリビングに集まって同じものを見るっていうことも多分ないと思いますし、紅白歌合戦を見ながらみんなで語らい合うとかね、なんなら同じ歌をみんなで歌うなんてことはもう多分今後一切ないと思うんですけど、でもなんかそういうのがあってほしいな紅白はっていうね、やっぱり考えたら古いと思うんですけど、 まあ、だからね、見てて知らない曲ばっかりなんですよね、私が。もういよいよ親父みたいになってきましたけど。まあ知らないからダメってことじゃないんですけど、知らなくても聞いてみて、この曲いい曲だなとか、そういうのはいいんですよ。だけどなんかこうね、そういうことですよ。ね、怖いからあんまり大きなところ相手にするとね。要は毎年思うんですけど、紅白歌合戦を作ってる人たちは誰に見てもらいたいかということですよね。だからそのいつも ロビーじゃないわ、リビングに集まってね、今年1年も平和でよかったねみたいなね、ご家族が見てる場合ですよ、そういう人たちにはもう AKB なんか見たって分かんないわけですから、なくていいんですよね。そんだったらテレビ東京とかの関東でよくやってますけど、年忘れ日本の歌みたいな方が安心して見てられるわけですよ。なんかいろんな人たちが出てきちゃうと、分かんないなこの子たちっていうのが続いちゃうと、やっぱりね興味もなくなってきちゃうんで、もう見てもらいたい層に向けてドスンって作っちゃったらいいような気もしないでもないんですけどね。はい、もうこれは怖くの話はこのぐらいにしときましょう、怖いんでね。でそう、私今年ね、まあブログにも書きましたけど、人生初体験というのをこの正月のお休みでちょこちょこしてたんですけど、なんといっても今回箱根駅伝をね目の前で見たっていうのはね、これはかなりテンション上がりましたね、私正直。皆さんも見たことあるという方いるかもしれませんけれども、そもそもその人が走ってるのをですね沿道に応援しに行ったことっていうのが一回もないんですね。マラソンであったり、まあ、駅伝もそうですね、箱根以外にもいろいろありますけれども、見たことなかったんですよ。で噂には聞いてたんですよ、その選手たちがすごい速くてね感動するっていうのを聞いてたんですけど、まあもともと箱根に行こうという、まあ、予定はありまして、ただあんまりねその早い時間に行くつもりじゃなかったんですけど、よくよく調べてみたら1時間ぐらい頑張れば見れるんじゃないかということでですね、急遽前の日の夜に決まりまして、じゃあ行ってみようっつって、朝からね、あれは小田急線に乗りまして、小田原経由して箱根湯本まで行って、でそのもう小田原経由して箱根湯本に行くまでの電車がもう超ラッシュアワーみたいになってるわけですよ。すごいんですよ。まあ駅員さんもその電車にみんなを乗せるためにですね 7,8 人いたと思いますけど、でもうここに乗ってくださいって、ちょっとでも空いてるとこ乗ってくださいみたいな感じでギュギュギュ、まあ押されもしなかったですけど、まあ押されはしなかったですけどですね、もう押してもいいぐらいの勢いでギュッとみんな乗って、で、小田原からその箱根元っていうのは駅4つか5つぐらいしかないんですけど、もうねそこからちょこちょこ車内から見える道路がもうテレビで見るあの人だかりの道路でみんな旗持ってるみたいなのが見えてくるんですよね。でも私それ混んでる車内からねそれ見るためにおーおーおーっつって超ミーハーですから私ね。でいざその箱根元の駅を降りるとですね、もうお客さんたちは分かってるわけですよね、あと何分で来るとかそういうことがね。でそれをパッと誰かが見たか、まあ外の様子でも分かるんですね。もう駅のホームから外のね様子が見えるんですけど、もう結構なんかこうパタパタしてる感じなんですよ、旗が遠くの方からね。これ来るんじゃないかなみたいな感じで、みんなももうそれを見て慌てちゃって、ダダダダダダッとこう改札の方に行く感じでね、ちょっともう危ないぐらいでしたけど、でどんどん人にぶつかられちゃってね、私もね、まあ、そこでイライラしてもしょうがない、1月の2日でしたからね。だけど結構みんなすごい動きするんですよ。まあそれはそうですよね、そこまで見に来て残念見れなかったらね。でしかも、 もう私、まあ、なんとなくで行ったんですけど、今回ねもうその箱根駅伝の、まあ、4年生の最後になりますよね、東洋大学柏原君という彼がですね実は走ってるのがその箱根湯本の駅付近のね第5区というところだったもんで、もう私がねダーッと階段降りていって、どこだったら見えるかなということ、人だかりのなるべく少ないところ沿道に行ってみて、ちょうど2列目ぐらいに行けたんですよね。でそこ行ったらもうすぐ白バイ先導で来てですね、うわーこれテレビで見るやつだと思って、そしたらもうみんなも頑張れ頑張れって言ってる、その後ろ側チラッと顔見たら、まあまあまあ柏原くんじゃないですか。ほんで、ああなんか柏原くんだと思ってで慌ててもう携帯で写真をねブログにアップしなきゃということで撮らなきゃと思って、カメラ起動してなんだかんだってやってるうちに、もう目の前に柏原くん来ちゃって、やばいやばいやばいって撮った1枚が、まあ、皆さんブログにも書きましたので見ていただいてるかもしれませんが、 白バイ2台メインで一番端っこに柏原くんの左太ももちらりという写真が撮れました。で結局その後もね、デムの選手が通り過ぎるまでずっとそこで応援をしてたんですけど、ちょうどね、まあ、時間もギリギリだったというのもあるんですけど、言ったら反対車線側を選手が走ってたんですね。でこっち側はまあ逆車線なので、まあ、何メートルぐらいでしょう、5、6メートルぐらい遠いですかね。だから噂にはあの目の前選手走ってくると頑張れって思わず言っちゃうよっていう話を聞いてたんですけども、まあ、5、6メートルあったんで、まあ、結構冷静には見れましたが、ね、一回見ちゃったらですね、なんかこれいいなっていう感じになりまして、ちょっと来年ぐらいから定期的に行っちゃいそうな感じがして怖いんですけど、今度はですね、ぜひ沿道のすぐ近くのね、本当に旗がもうちょっと手伸ばしたら当たっちゃうんじゃないかっていうぐらいの近くで応援したいなというような気がしますね。でそれぐらいの近くまでいったらやっぱり頑張れって言いたくなっちゃうと思うんですけど、まあ、皆さんあの駅伝ね、特にまあ箱根駅伝生で見たことないという方、まあ、お正月からねそんな混んだ電車乗るの嫌だという方もいるかもしれませんけれども、まあ一回はこれ見る価値あるんじゃないかなというような素敵な、なんか熱いものをね、駅伝のお正月から感じる、いい経験ができましたね。はい、まあ、皆さんもいろんなねお正月を過ごしていると思うんですけれども、一応私のねお正月の話、まあ、本当にちょこっとずつですけどもね、ちょっとお話しさせていただきましたが、さあそれではですね、まあ、先ほど紅白歌合戦の話もちょこちょこ言っていましたけれども、私この曲ができた時にこの曲で紅白歌合戦出ちゃうんじゃないかなっていう、なんとなく予感がした、まあ、今のところ全然何もないですけども予感の下、まあ、私自身が非常に気に入っている勝手に打つ勇気のシングル曲とも呼んだりしてるんですけども、もう何年だろう、2009年度でしたかね、ある大学の願書受付テレビ CM の BGM にも使われました。普段の CM みたいにあの右下に曲のタイトルと打つ勇気という名前も出てます。これ YouTube で打つ勇気 CM みたいに検索すると出てきますので、ぜひ、皆さんねお時間あれば、まあ、見たことあるよという人もね、何回も再生回数を増やしていただきたいなと思いますけれども、それでは今週の2曲目です。私宇都宮一ソロの曲で応援歌。
君ならやれるはずだと自分の中の自分に問いかける。ここまで来るのに積み上げたものが大丈夫だよと笑って見てる。Oh,
気がついたらですね、今日って、まあ、この配信の日っていうのは1月の、9日ですか、月曜日ですけども、これはお休みの日ですね。これ皆さんもうとっくにご存知だと思いますが、成人の日なんですね。はい、知ってるよって話ですけどね。そうでしたか。これなので7、8、9と土日月ね、3連休という方もいたと思うんですけど、これはですね、お正月もまあ3日ぐらいまでね、皆さん結構休まれてる方は正直多かったと思うんですけど、あと4、5、6って3日間休みにしたら9連休とかになって、しかも年末からしたらもう12連休、13連休ってね、なってた方もいるかもしれませんけど、もうそうしません？日本ってなんかね、何度もまあ皆さんも言われてることですし、聞いてることだと思うんですけど、お正月休みってやっぱ必要じゃないですかね。みんなちょっと働きすぎじゃないですか。まあもちろんね、電車が一日中動いてるんであれば、それを動かしてる人が必要ですし、みんなが食べられるようにね、いつでもどこでもご飯食べれるようにっていうことは、それを作ってる人や配る人がいるっていうことになってきますけど、まあそれはしょうがないですよね。だけどなんかみんな頑張って働きすぎというか、まあそういうね、お正月だからこそみたいなところも正直ありますけれども、お店としてはね。でもなんかね、これ私が10歳とかね、その小学生ぐらいの時っていうのは確実に閉まってましたからね、お正月。特に私のね、お正月の好きなことというか、いつもしていたことというのは、まあ当時ね、やっぱりお年玉をもらってるような年齢でしたので、いただきますよね、その親戚の方たちに。でありがたいことに、うつの親戚というのはたくさんいましたので、なんかこう正直ね、結構な額になったんですよ。でもうね、中学生高校生とかになってくると、結構そのね、一人のお家がくれる金額も高かったりするので、本当にね、学生バイトぐらいの月収ぐらいのものが1日2日でドンと手に入っちゃうわけですよね。でそれをもらった後にですね、もちろんまあ何かをね、買いたいなという欲求が出てきちゃうわけですけども、いつも買ってたのが私実は手品なんですね。手品、これだからね、きっとお店が開いてなかったので、家の中ではね、当時、じいちゃんと将棋を打ってみたりとか、なんかみんなでおせちをね、それこそ食べてみたりとか、なんかこう家族で過ごすという時間で、時間をどんどんね費やしていきながらですね、で確か4日とかになってたと思うんですけども、もうそのお年玉をいただいたのを持ってですね、もう即そういうデパート的なところに行って、一直線にそのマジックグッズですかのところに行ってはですね、もう正月になるとそれを実演してくれているお兄さんみたいなのがいるんですよね。でそれをもう子供ながらにじっくり見て、うわーってなってですね、今年は一体どのマジックを買おうかということに、ワクワクドキドキするという毎年のですね、私のまあ趣味じゃないですけどもね、ということが毎年毎年行われてたんですけれども、もう今やですね、1月1日からでさえそういうね、電化製品売ってるところ、量販店というところはね、空いていたりしますのでね、なんかその我慢しなくても買えちゃうみたいなね、今の子たちね、まあ一人で一つにそうやってくくるのは良くないとは思うんですけど、あんまりそのね、我慢するってことを知らないかもしれないですね、昔の子に比べるとね。例えばね、さっきも紅白の話の時ちらっと言いましたけど、お家に1個しかテレビがなかったりすると、夕飯を食べる時にはそこにね、リビングにみんなが集まって、まあお父さんが見たい番組をみんななんとなく見たりしてたと。でそれを見ているうちに、まあ共通の話題ができてきて、みんなでこうご飯を食べながら楽しいお話をしながらっていう夕飯になっていくみたいな流れはあると思うんですけど、まあ正直今は全然そういうのがないですもんね。だから何でしたっけね、この話ね、だから何だったかがもうちょっと分かんなくなってきちゃいましたけれども、 これもあれですかね、あの老化現象的なことになっていくのかもしれないですけどね。はい、まあまあまあそういうことですよなんかあのすごいいいことを言おうかななんて思ってたんですけど、全然出てこなくなっちゃいましたね、かわいそうなことに。あ、だから分かりました。はい、思い出しました。そのお正月にね、お店が開いてることによって我慢が足りなくなってきてしまっているということを私は言いたかったわけですよね。で、我慢が足りないとどうなってくるかというと、思い通りにいかないことに対してすぐに腹が立つということですよね。私はこうしたいのにどうしてこうならないんだ、向きとなってくると。で、そうすると当然その邪魔している、まあ、結果的にでもね、邪魔してしまっている相手に対してもちょっとイラッとくるわけですよね。で、そこでこう対応が冷たくなってくる、相手もそれに気がついて対応が悪くなる、お互いなんだよこの野郎という形になっていくわけですけども、本当にね、あの気持ちの余裕というかね、そういうのが大事なもので、それをまあ養うためには小さい頃から少しずつもう我慢をしていくっていうことがね大事だと思うんですけれども、今の子は本当に欲しい時にすぐ買えちゃうわけですからね。で、しかも今のお年玉で買うおもちゃがまあ高いですよ。高い。もうね、私なんかそのマジックグッズなんて買うのね、高くても3000円ですよ。高くてね、もっともっと安いのはもう1000円とかねぐらいのものを、いくつか買ってみたいなことでですね、それを買っていっておばあちゃん家に戻って説明書を見て何回か練習した後に、そこにいる親戚のみんなに見てもらうと。で、結構ね3000円ぐらいのものを買うといいものなんですよね。だからもう手品の種なんかは全然わからないままに、マジシャンがやってるようなものがいきなりできてしまうということで、かなりですね、まあ、それが私の毎年の恒例行事みたいに自分の中ではなってたわけなんですけれども、さすがに最近はねお年玉をもらわないです。どっちかというともうあげるパターンですよね。あとマジックグッズもまあ買ったりしませんのでね、まあそれはまあいいとしても、なんかこうね、お正月だからお正月だからと言って2回目でね言えてませんが、お正月だからお正月だからと言ってですね、特別なことをしなくてもいいと思うんですけども、でもなんかお正月らしくなんかこう気持ちに余裕を持って暮らすためにはお店があんまり開いてなかったりする方がいいんじゃないかなと私は思うわけですよね。うん、結局開いてなかったらいけないわけですから、じゃあ家でなんかしてようかなとね、まあ、そこでゲームやっちゃっちゃ終わりなんですけども、何もなく見ないテレビを見ているとね、同じテレビ見てたらそれは意見も出てくると思いますしね、なんかそういうのの積み重ねっていうのが、まあ、1年に1回だけでもですねあったらいいんじゃないかなというような感じは私個人的にはするんですよね。まあ、今の子たちがね、まあ、別にそのお年玉もらったものをすぐ持っていって買うこと自体は悪くないと思うんですけども、まあ、そのお年玉に対するありがたみであったりとかね、なんかその商品を売ってくれる方たちへの感謝だったりねやっぱり親父だなこれね、本当に親父化してきましたけれども、でも間違ったことは言ってないと思うんですけどね、まあ、理想と現実というのはなかなか違っていて難しいんですけれども、まあ、そんなことも考えているよという、ね、2012年のお正月明けの私宇津雄一でございましたけれども、ということでですね、皆さんもお付き合いいただきましてありがとうございます。もう残り数分という形になってきましたけれども、来週カーリーね、3週目はカーリーが登場する週ですけども、今週の、ね、登場予定だったアリカちゃんと同様ですね、カーリーの方もメールを送ったんですけどなかなか帰ってきておりませんので、来週がどういう風になるかということは分かりませんけれども、ぜひね、2012年も改めまして宇宙一ラジオをですね、どうぞごひいきにしていただきまして、よろしくお願いしたいなという風に思っております。ということで、今週はですね、私一人で、まあ、この年末年始のことをねたっぷりとお話をさせていただきました。また来週ですね、元気にお会いできますように、皆さん体調管理に十分気をつけてですね、来週月曜日お昼の12時にまた竹田家の部屋の方で聞いていただければという風に思います。ということで、お相手はいつものように私シンガーソングライターの宇津雄一がお届けいたしました。また来週。